男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネしよう、タネラジ、よろしくお願いします。お願いします。イベントリポートのコーナーですね。愛知トリエンナーレについて各会場4会場をそれぞれ紹介していこうと思っておりますけれども、
はい、今回紹介する感想戦となっておりますので。
そうですね、感想戦になってますね。
見た人が基本楽しい回となっております。
そうですね、すでに 見られてる方を主に、でもこれから見る方もそのね言葉を聞いてちょっと想像して実際どんなものかなということを比較してみると面白いんじゃないかなと思いますので、で実際体験すると全然この言葉で語られているものとは違う見方もできる、それ以外のところも体感できるものだと思いますので、ぜひ行ってない人は行ってみてほしいし、行った人はそうだよねみたいな感じでもそこは違うよねみたいなことで語り合えればいいなと思っております。ということで、はい、今回2回目は、名古屋市美術館というですね、美術館での展示の紹介になります。じゃあ、はい、名古屋市美術館での展示の紹介についてちょっと池田さんの方からお願いします。
はい。女王の時代を多様に解釈した作品をバランスよく配置。緑豊かな白川公園は愛知芸術文化センターから一駅ほど離れた場所に位置する。古くは縄文時代から人々が暮らした形跡があり、近世は寺社が集まっていた。戦後は進駐軍の住宅地となったが、1958年に返還されると、再び名古屋の人々の集う憩いの地となった。約9万平方メートルの敷地内に、名古屋市美術館、名古屋市科学館、広場があり、常に家族連れでにぎわっている。トリエンナーレのメイン会場の一つ、名古屋市美術館は地元出身の建築家黒川紀章の代表作だ。公園から美術館に至る道のりでは、バルテレミ・トグオのカラフルな作品が出迎える。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、その後いろんな作品の紹介になってくるんですけど、まあ今説明された通り結構ね広い公園で、僕はまあ科学館、名古屋市科学館ってでっけえ球体のプラネタリウムが名物のところですけど、あそこの前の広場で地元の小中高生がなんかいろんな練習をしてるのを見るのが好きで、その意味でもすごく好きな空間なんですけど、そこの一角にある、そんなに規模としては大きくない名古屋市美術館というところで、展示がね2フロアですね、1階2階と、あと地下1階でもなんか実は常設展と一部の作品が見れたりするみたいなところでしたけど、
うん、
そこに行ってきまして、でそうですね、僕が印象に残った作品としてまず一つ目としては、藤井光さんというアーティストの方の無情という映像インスタレーションで、これちょっと説明が必要だと思うんですけど、
うん、
まあ、展示室に5つのスクリーンがあって、一つはモノクロで、もう一つはもう4つはカラーで高解像度の映像となっていると。でこれは一つのモノクロフィルムは国立台湾歴史博物館に収蔵されている歴史資料ですと。収められている内容は、うん、台湾の人々を日本人化する目的で台湾内に複数設置された国民道場の様子を報じたもので、もう一方4つスクリーンあるカラー映像では、愛知県内で学び働く若い外国人らがフィルムの中で行われている、まあ、さっきのモノクロフィルムですね、中で行われている訓練や宗教儀礼の様子を再現した映像となっているということで、
うん、
これ結構なんか初め見た時、そこの場にある真っ暗な空間でスクリーンにドーンと映っていて、で音も結構すごい中で、なんかいわゆるマスゲームみたいに儀式的に儀礼的に動いてらっしゃるそのアジア系の方々の映像バーンと見せられて、これ何事かと思ったら、実はこれは過去のその日本の歴史の中でやっていた日本人化の、まあ、教育を再現しているっていうのを見せつけられた時に、
うん、
わーってこうなんて言うんですかね、こんなことをやってただとすると、いわゆるに今の日本の内部においては台湾においてのその一種の日本人による教育の良い面もあったみたいな話も言説として出てきたりはするけど、
その強制的にそういうことをやってるっていうことの恐ろしさを今の現代の人たちでやるからこそ その体感、なんかこう歴史という、まあ、歴史で起こったことなんだけど、その現実をこう突きつけられるような感覚があって、すごいこう圧力力をちょっと感じた作品だったんですけど、
うんうん、
池田さんはこれは見られましたか？
この名古屋市美術館入ると、うん、まあ、ちょっとつり下がってる展示とかはあるんですけど、
そうですね、まあ、一番最初ね、う
ん、ほぼすぐドーンと広いスペースに、まあ、ちょっと暗い部屋の中に、
うん、
まあ、ちょっと直角な感じで並んでるんだよね、
うん、
入って左奥に普通に椅子があって、まあ、当時の映像が流れている、
うんうん、
まあ、記録映像のようなものがね。で、まあ、その、まあ、当時の、まあ、軍隊式の訓練みたいな感じのものがずっと流れていて、うん、でその、まあ、真横にちょっとこっちの方が大きい感じですけど、まあ、現代の人たちがそれを模したような動きを、まあ、しているっていう状況で、うん、暗い空間の中で、まあ、その2つの映像が、まあ、ほぼ平行に動いているような状況だから、うんうんうん、なんかまあこの関連性をどう捉えたらいいのかなとか、なんか一見同じことをやってるにはちょっと思えない感じもあるん
ですね。そうですね、まあ、うん、いろんなそのモノクロの方はいろんなところの景色を描いているっていうところもあって、必ずしもそこはシンクロするものではなかったですけどね、
うんうん、まあ、でもよくよく見ていくとっていうことなんですけど、
うん、
なんか確かにそうね、なんかでもこれ、まあ、全般的に言いますけど、この、まあ、僕ほぼそこの いろんな作品の中でも初めて情の時代のこの作品見る感じだったんです。この CB が初めてだったから、
うんうんうん、
なんかこうやっぱ安易にさ、こうなんか政治的みたいな、なんかこうことに頭を持ってきたくなかった気持ちもあるから、
うんうんうんうん、
これどういうことだろうってこう結構考えましたよね、
うんうんうん
うん、なんかこう良くないみたいなことじゃあまりにもアホらしいから、これって何なんだろうかな、どういうことなんだろうかな、うん、みたいなことはすごく考えたけど、なんか飛び越えられなかったなっていうところはありましたかね。
飛び越えられなかった、
なんかいや何だったんだろうっていうか、ちょっと答えが出ないままにというか。
あ、でもそうじゃないです、大体の作品は答えが出ないままに。
まあまあ、うん、まあ答えというか僕なりのなんか感想っていうのがちょっとなんか出てこなかったんだけど、
うんうん、
でもまあ見たよ全部、なんか何だろうっていうその謎解きをしたくなってきたっていうか、
うんうんうん、
うん、なんかね、なんかちょっともっともっと詳しく聞かないといけない感じもあるなとか思いつつも、なんかね、なんかそこがすごい難しかったよね、なんかね、これはまあこの作品に限らずですけど、このなんか謎を解くっていうものではまあ別にないんだけど、
そうですね、
うんうん、なんだけどなんでなのってちょっと気にもなるじゃない。
うんうんうんうん、
きっと例えばじゃあ俺のおふくろが見たとしたらさ、これ何なのってなるじゃないですか、
うん、
きっと、
うんうんうん、
だからそこの何なのの一応の一個の答えは欲しいなみたいな気持ちが、まあ、どの作品にもあって、
他の作品に比べるとでもこれは分かりやすい方じゃないですか、何なのかっていうのは。
いやいや、それはまあ模してるのは分かるよ、だけど、うん、でどうなんですかっていう話じゃないですか。
ああ、でもさっき僕が言ったような感覚はなかったですか、そのかつて歴史上において行われた日本人化っていうものを今の人たちに言って演じてもらうと、うん、あ、そうか、こういうものだったのかっていう、その単に歴史として切り離すものではなくって、
うん、
ある種こう自分に引き寄せて考えられるみたいな、
うん、まあ、今でも似たようなことしているみたいなことも
あるし、そういう恐ろしい歴史があったんだなってことを体感するってことですね。
なんか表情ってのがちょっとなんか複雑な思いをしましたね、
感想としては。やってる時のなんかすごい真剣な表情というか真顔でしたよね、皆さん。
当時の人たちの顔って割とこう、はい、まあこんなもんだろうって思いがちですけど、
ありますね。
今の人たちの顔、あと、うん、なんか肉体とかも含めて、
うん、
なんかやっぱこう映像なのかその世代っていうか、はい、2000年代の体なのかわからないけど、なんか違うよね。何が違うのかわかんないで、一つの答えは昔の映像はもうなんか納得しちゃってるっていうかさ、僕らがこういうもんだからこういう動きをするだろう、はいはい、うん、でも今改めて見るとやっぱそれがその不自然であるってことを、
うん、
確認してるとも言えるけど、でも別にダンスとか世の中にはあるから、
はい、
なんかそれはそれでちょっと無理じかなと思うんですけど、まあ理屈ではそういうところは思う、
うんうん、
よりその解像度が増すことでこれの現実を知るみたいなことはまああるのかなとは思ったんだけど、はい、だから、まあ、俺が欲張りなのかな、もっともっとなんかこれって何かをクリアにしたかったっていう気持ちが残った作品ですかね。
なるほどね、
うん、
あとそうですね、他で、印象に残ったのは、
うん、
これはこれこそ僕はもっとよく分かんなかったというか、
うん、
未だに説明しきれてないんですけど、
うん、
青木美久さんという方の1996年という作品で、これなんかまあ裁縫とかいろいろ工作とかでアニメーションを作るという作品、
うん、
ちょっと説明読みましょうかね。18歳の時、母親から自分が人工授精で生まれてきた子供であることを知らされて以降、自分を含めた選択された性にまつわる作品を作り続けると。今回は柔らかいラメ糸を刺繍した絵画やインスタレーションの制作ということで、このクローン羊のドリーっていうキャラ、存在についてを、まあ、主に扱っているというか、
うん、
なんだっけな、幼い美智子さんという方へのインタビュー。幼いさんは脳性麻痺を患い電動車椅子で生活している女性だと。ある日幼いさんは母親に連れられて子供を産めないように強制不妊手術を受けそうになったという。しかし少しでも産まれる可能性があるなら諦めたくないと手術を拒否した。その結果子供を産んで執筆活動でお金を稼ぎ足でミルクを飲ませて育てたという。でまあ、そういう方が立ち上げた札幌いちご会という自立支援団体があって、そういった方への、まあ、インタビューというかね、まあ、そのクローン羊のドリーの、紹介もその作品中ではされてるんですけど、
うん、
それをこう一つのそのフロア空間中で札幌いちご会というその自立支援団体の歴史を紹介したりとか、ドリーのあれを裁縫で見せたりとか、ドリーがこうアニメーションのようにぐるぐるぐるぐる回って動く、なんていうんですかね、ロトスコープっていうんでしたっけ、
うん、
的なあの見せ方で見せたりっていうものをこうその場所で作っていて、これこそ僕 なんかわかんねえけど、ここまでこう作る熱量というのか、一種のなんだろうな、ここにこの世界を作ることにとらわれている感じっていうのにちょっと凄みを感じた作品だったんですけど、
うんうんうん、
池田さんはこれ見られて どうでしたかね。
そうだよね、なんかどう捉えたらいいかがわからない感じもあるし、
わかります、はい、
もうでも結構その物量的にも調査量的にもすごいんだよね。
すごいですね。
ゲルみたいなさ空間がそこに1個あってさ、
う
ん、
あ、そうですね、ゲル近い、そうですね、まさしく。
でその中に入っていくと、まあちょっとテレビみたいなものとか絵本みたいなものがあるんだけど、うん、まあそれが
今をね再現してるみたいな感じですよね。
そうそうそう。でそれが、まあ、1枚1枚その編み物だっけ、なんかそういうふうなもので作られつつくるくる回ってるみたいなのがあって、だからそれをもう作るのもすごい大変だし、その中のテーマってものについてもむむっていうところもあって、
うん、
だからその非常に横にも縦にも深いから、
うん、
この作品だけ とんでもねえなっていう感じが、まあ、他にもあるんですけど、うん、なんかワンコンセプトでとかさ、そういうなんか切り口でとかじゃなくて、う まあ、この人なりのやり方の中で結構深くやってるから、
うん、
もう古典みたいなもんね、そこだけね、
うんうんうんうん、
っていう、なんかだからあまりにもすごすぎて普通に見ちゃったね
わかります、そうですね、
うん、
わーって最初のインパクトだけで、あ、でもそうか、こういうもんなんだなって受け入れて、でもまあ細かく見ていくとやっぱそこの細かいところの作り込みとかがちょっと恐ろしい作品でしたね、これは。
だからこういう作品はなんか悩ましいんだけど、説明書きってのがすごくあだになるなってちょっと今思うね。
なるほどね。
説明をするとなんか納得しちゃうじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもこう納得しちゃ面白くないっていうの分かりますかね、なんか。
あ、うん、いやでもあらゆる作品で完全にこう納得するってことはないとは思いますね。うん、
うん、そう、納得はしないんだけれど、なんかこう なんつうんですかね、説明があるとちょっと油断はするじゃないですか。
うんうんうん、
だから構築物が派手ではあればあるほど説明をなんかしちゃうと、なんか説明書きを見て終わっちゃうみたいなところがあるから、
うんうん
うん、まあまあ、なんかこれは全般的に思うことですけど、やっぱこう悩ましいよね、その、あ、この説明書きっていうのは丁寧で優しいんだけど、あるがゆえにその作品を見ないみたいなことが起こりうるっていう危険性をさ、
うんうんうん、
ちょっと感じさせてはいたんだけど、まあ概ねなかったですけど、この作品とかちょっとそういうことがちょっと起こっちゃったかな。
うんうんうんうん、
分かんないから、とりあえず読んで、あ、そうかなって納得するみたいなね、
うん、
だからそういう感じ。
結構僕そうですね、ここについてはなんかずっとガーッと見てて、ああそういえば説明文あるんだと思ったら、結構詳細なね、その説明書きみたいなものが置いてあったりするんで、うん、確かおっしゃる通り、なんか一通り見て、目を通して見て浮かんだ疑問みたいなものをその参照してみるっていうプロセスの方が初めて見る人にとってはいいかなとは思いますね。
うん、僕ね、
はい、
謎というかね、よく分かんなかったけど、
うん、
これはだからその説明書きがたどり着けなかったんでよかったんですけど、
うん、
バスカレハンドロ、
ああ、ホドロスキーの、はい、
のマジック、サイコマジックっていう映像、
はい、はいはいはいはい、
と、あとまあそのコメントみたいなものがワード並んでる、あれ
手紙往復書簡みたいなやつですね。
あれはね、なんか結局どういう風に見りゃいいかがよく説明書きとしては見れなかったんだけど、
うんうんうん、
まあ面白かったよ。なんか
映像すごかったですよね。
そう、なんかまあね、多分あれってさ、例えばいろんな宗教とかでも起こり
う
る映像でもあるし、うん、でもああいうなんていうか、うん、そのなんていうか、非言語っていうことに僕らすごいビビっちゃうけど、
うん、
言語空間が濃密になっていくと、なんかある意味一体感みたいなものが見えてくる時もあると思うんです、
うんうんうんうん、
共通項がそこに見えるみたいな、まあ、もしくは同じ釜の飯を食うみたいなことかもしれないけど、
うんうんうん、
でそれをまあ巧みに操っている人がまあいて、でそれがあの映像の中ではまあスムースに進んで、みんながこう熱狂の渦に巻き込まれていくわけなんですけど、
うん、
なんかこれはネガティブにもポジティブにも撮れる映像だなと思って。
そうです、僕はどちらかというとネガ寄りとか怖えなって思っちゃったのが正直な感想だったんですけどね、
う
ん、
そう、だからこれは当事者じゃないっていうふうな立ち位置を想定してない空間だからこその面白さっていうか、そのノリだと思うんですけど、
うん、
だってほら僕らもまあわかんないけど、友達同士で遊んでる時のあのくだらないギャグの連発ったらないじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもそのノリみたいなものを当事者だけが共有するから、そこにね盛り上がりっていうのが見えるわけで、
うんうん、
なんかそういうことのもっと構造化されたシステム化されたものがあれなんだと思うんですけど、
うん、
なんかね、それのテクニカルな面もすごく知りたくなったし、どういう技術があるのかってことも気になったし、うん、あとああいうものをどういうふうにみんなが考えるかっていうか、
うん、
ね、例えば家族とかっていうところではそういうのが絶対あるわけじゃない、
その、はいはい、
濃密な自分たちしか知らない情報空間の中で生きてると、
うん、
もうそれが気持ちよくなったりもするじゃないですか。もう家に帰るってそういうことだと思うから、 だそういう人たちがあれ見て気持ち悪いと思っちゃうわけじゃん多分。
うん、
それは僕も別に分かるんですけど、だそういう風な視点で俺は見たんだけど、何が言いたかったかは説明をよく読めなかったんで分かんないんだけど、
うんうん、
説明があるのあれはなんかもうちょっと分かりやすい
説明文自体はなかったんですけど、実はこれ映像プログラムで、うんうん、アレハンドロ・ハドロフスキーのサイコマジックというドキュメンタリー映画みたいなものがあって、これちょっと今のその公開のタイミングではもうすでにあのこのアイストリエンナレの中での上映は終わっちゃってるんですけど、多分あのアップリンクが所有権を持ってるので、アップリンク渋谷か吉祥寺でいずれかかるものだと思います。全部そのプロセスも含めて多分紹介される、実際の診療風景を紹介するみたいです。
はい、まあちょっとなんかね、あのでも衝撃的だよね、そのアートかなんかよくわかんないけどっていう意味合いではちょっと説明がしづらいところではあります
けど、ね、結構ホドロフスキーの映画を僕好きで見てる身としては、うん、これ全部役者なんじゃないかなって勘違いしちゃうぐらい、まあ、ある種のその祝祭感みたいなものは彼の作品の中でよく表現されてはいるので、それはなんか神と通じるみたいなところも含めてなんですけど、それが、まあ、でもこれドキュメンタリーリアルに起きたことだっていうことなんで、ちょっといろいろと衝撃を受けてしまうところはありますね。はい、そういう
面で。なるほどね。そういう解釈もあるのか。
はい、ここは大丈夫、終わります？池田さん。はい。
はい。
池田さんのおすすめというか、
はい、おすすめは、まあ、あと一応これ見ました。モニカ・メイヤーさん見たんで。
あ、はいはいはい。その時ってもうだ、展示中止になってなかったですか？
僕はね、あの展示改編が行われてました。
あー、やっぱ変わったからか。あの、じゃあ全部紙が落ちてるバージョン。
そうですね。岩崎さんはどうだったんですか？
僕の時は普通に展示されてたんですよ。
はい。どういう展示だったんですか？
そこは基本的にその、まあ、メキシコのフェミニストアートのパイオニアと呼ばれてる方で、まあ、いろいろと、あの、社会の中で課題を持ってる方々が自分はこういう悩みを持ってるんだよねっていうのを、まあ、紙に書いて、それに対して、任意の人たち、まあ、それを見に来た人たちがこういう解決の方法があるんじゃないとか、こういうふうにすればいいんじゃないみたいなことを書くっていうものを、まあ、合わせて展示するみたいな空間なんですけど、
うん、
それがまあ壁一面にその彼女モニカ・メイヤーがやってきた歴史みたいなものを紹介しつつ、あのフロアの真ん中のあたりには全部その紙書かれた、実際に書かれた紙、それはあのリアルタイムで愛知トリエンナーレにいらっしゃった方々が書いているものっていうものがどんどんどんどんあの展示されていて、それに対してコメントをしている場合もあればしてない場合もあるみたいなものが、まあ一通り普通に展示されているような感じでしたね。
でも会場に来た人もそれを書いたりとか。
そうです、そうです。あの自由に書けるようにメモも用意されたりとかっていう形でしたね。はいはい、それが変わってしまった。
で、僕が行った時は、はい、そのちっちゃい洗濯バサミみたいな飾られてるその、質問に対する答えみたいなのが全部取られてて、
うん、
で全部取ら一部残ったりもするけども、なんかビリビリに破かれてて、
あ、破かれてるんですか。そ
う
か。
基本的に中身はだから違うものだから、そのあのただの紙とか質問しか書いてない紙が破かれてるみたいな感じなのかな、
うんうん
うんうん、っていうんでもその一面に散乱してるわけ、いろんな紙くずたちが、でまあステートメントが書かれていてみたいな感じになっていて、だから元の展示を生かしながらそういうふうな形に変えていたっていう展示かな。
今はさらに確か変わったんですよね、リフレームアウト愛知かな、あのプロジェクト、新しくその展示してるアーティストの方々が立ち上げたプロジェクトでチンポムの後ろさんとかが中心になって、うん、また多分あの新しく愛知トリエンナーレにおいてその表あのまあ普段 の, しあ の, しあの生活の中で不自由を感じたことみたいなものを書いてもらって、それについて、うん、あの何か書ける人は書くみたいな新しいまた展示空間が広がってるらしいんですけど、うん、まあその何て言うんだろうな、状況に応じて変化するっていうことも含めて結構、まあもちろんその作品自体がリアルタイムに更新され続ける作品なので、その場でね自由に書いていくこともできるっていう、そういう面でもそうだし、うん、それがさらにまあ表現の不自由点のあの問題があって展示内容が変わって、まあ、作者自身が全部落とすっていう判断をした、その先でさらにまた動き始めるっていうところも含めてちょっと面白いことになっているなっていうのが感想としてはありますね。
なんかね、変化をし続けるっていうのは、 うん、まあ、これもだから美術にね親しんでない僕なんかは変わっちゃうんだみたいなこともあるし、あとプロジェクトを見るって感じじゃないですか、どっちかといえば。
そうですね、これはそうでしたね、どちらかというとね、うん、
そのね過去のこういうことやりましたよっていうことも含めて出てくるわけなんですけど、まあ、この辺とか本当にこう、うん、何度も出しますけど俺のお袋が見たらどう思うんだろうなみたいなね。
なるほどね、
これ何みたいな感じがきっとあるよね。
まあ、ある種見たままではあるんですけどね、そこに書いてあることとっていうことで言うと、
そうね、まあそうなんですけどね。さ
あ、あとあれですね、池田さんの今注目、うん、今じゃねえや、こう全体として注目してるあのアートプレイグラウンドもここでもありましたよね。
行ったぜここ。
お、
もうねなんか。なんか僕の行った日そんなに、まあ、朝だったせいもなんですけどそんな人がいなくて、
ここそんなに人集まってなかった。僕もまあそんなに人がいる時じゃなかったですけど、基本的にどの会場行ってもこのコーナーはそんなに人がいなかったんですけど、
そうだからね、でも僕大事なんだと思うのはやっぱりその美術をどう見るか、うん、美術にどう向き合うかっていうふうなことの、
うんうんうん、
なんか思想、そういうものがここにやっぱりここにとその全体にないとダメだっていうのがあって、
うんうんうんうん、
だから見てなんか納得して終わるみたいなそういうことじゃねえだろっていうのが多分あると思うんです
よ、
うん、
確かにここの様子は大事だと思います僕も、うん、
で、まあ、だからといってですけどここ作るなのね、
作るクリエイトですねテーマは、は
い、そうだからその作品を作るっていうか、まあ、なんかテーマがあったりとかして、
うん、
まあ、こういうことやりませんかみたいなこと書いてあったり、あとその前の人が作りかけだったものを引き継ぐとかあるわけ、
うん、
でそのまあ会場の中にはもう本当布みたいなものが、歯切れみたいなものが大量に置いてあったり、うん、まあ、あのボタンとか糸とかあと糊とか、うん、まあ、そういうものがたくさんあって、そういうものを組み合わせて作るみたいな、うん、そういうことになってくるんですけど、
うん、
なんかねこうよくわからない、そのだからみんなの芸術感みたいなものが作るところで多分発揮されるのかなっていうのが一つの僕の答えなんですけど、
うんうん、
つまり なんていうのかな、あのモディリアーニがいいとかっていう風な人と、あと奈良義朝がいいっていう人と、あとなんかわかんないけどその田中幸喜がいいっていう人と、やっぱ作るものが違うじゃない、現代アート作るみたいなところの立場に置かれるとか、いいものを作るみたいな、うんうん、そういうところでなんかすごい問われるなと思って、はいはい、
うんうん、
で俺よくわかんないからなんかあのうなぎみたいなものを作ろうと思って
さすがですね、
長いものを作ったんだけどなんだかよくわかんなくなっちゃって、
うん、
だからでもそういうことをやることで疑似的に同じ作家の立場にもいけるじゃない、
そうですね、作ったっていうね、まあ、作り手っていう
ね、うんうん、で、うん、もちろんでいろんなことを考えるわけですよきっと、現実はこうだなとかもあるし、これを次の人につなげるってどういうことなのかなとか、でももっとシンプルにこの意図をこうしたいんだけどっていうさ、その人間の小さい欲望がものを作るときに一個一個生まれてくるわけですよ、これをこうしたいみたいな、
うんうん、
ね、その狩矢崎翔吾がさすげえ怒ったりしてるじゃん、なんか花飾るときに、でもあれはやっぱり自分のこうしたいっていうちっちゃい欲望が一個一個積み重なってその大きなものになっていくわけだと思うんだけど、
うんうんうん、
だそういうふうなことが本当こんな 手遊びみたいなものでも感じられたりするので、うん、そういう時になんかこう、あ、作る美術ってなんだみたいなことに、まあ、こういう形でアプローチできるんだっていうのがあって、まあ、うんうん、確かにあんまりねこういっぱいの人が行くような展示ではないんですけど、あ、展示というかそのプログラムじゃないんだけど、なんかねこれはちょっと大事な、うん、いい試みだなと思ったりしてましたね、うん、はい、
うんうん、ありがとうございます。そうですね、まあ他にもまあどういう、あ、どっちかっていうと政治性みたいなものに縛られないような作品が他の作品とかも多かったというか、もうパッと見て面白い、例えばショーリムさんですかねの自負アニメの展示とか、
うんうん、
あとはまあ
結構変わってるので言うと増本恵子さんという方の、まあ器ですよね、陶器をこう、うんうんうん、いろんな形で見せるような、これはぜひ実際に見て驚いてほしいんですけど、いろんな形の陶器器っていうものを見せるというところの面白さ、それは本来の器としての役割を果たしているのかっていうとそうではないというかね、その作品性、その作品自体のモチーフが器そのものの形を変えていくみたいなものっていうの面白さも含めてあったりとか、結構、うん、いろんな多様な
陶器の存在そのものを絵画性に引っ張り込むっていうのが、
うん、
まあ、陶器って割れるじゃん、
そうですね、
うん、その存在が、まあ、展示としても結構大胆でさ、もうこう空間の中にポンポンポンと置かれてて、うん、いわゆる陶器そのものに絵が描かれてるんじゃなくて、
ちょっとでも触ったら危ねえなみたいな感じだよね。
そうそうそう、だそのやっぱ陶器感っていうのがこれこの作品はすごく重要なんじゃないかと思いますけど、あれを本当に見て、うんうん、行ってみて楽しむっていうか、ああこれ ね、いろいろ感じることあるんじゃないかな、
よくできてるなみたいなのもあるし、
まあ、そういうのも含めて全体、まあ、そんなに会場自体は大きくないですけど、豊かな作品が多く展示されているし、それこそさっき言ったみたいなパスカル・ハンドルみたいな作品っていうのはじっくり見ようと思えばかなり時間を要すものだったりするので、僕はここ多分3時間ぐらいいてみました。池田さんどんぐらいいましたか？ここ、
いや俺は1時間半ぐらいかな、そんなにもいなかったかもね。
ですよね、そんなに多分長く、うん、まあ、かからないような作品で、かつ常設展とかもそのフリーパスとかだったら見れたりするので、そこを見たりすると結構ね、近いから常設展も面白い作品多いんですよ。藤田の作品とか、うん、置いてあったりして、まあ直接そのアイストリエンナルのテーマと重なるかというと難しいところはありますけど、その単体として見ると面白い空間ではありますので、ぜひアイストリエンナルね、行かれる際には名古屋市美術館もセットで行かれると、かつそのせっかくこう観光来て時間があるんだったらね、科学館とか周りの施設も合わせて楽しむといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回のイベントリポートでは愛知トリエンナーレの、はい、名古屋市美術館という会場について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。